ピーキングダム伊豆の国、伊豆の国市の提供でお届けしてまいります。今日は文化協会木の会から、そしてキノコからお越しいただきました。木の会は土屋さんにお越しいただいております、はい、そしてキノコからは山崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
土屋さんは、はい、まあ、前回ですかね、はい、文化協会の副会長でいらっしゃって、はいはい、
去年ここの放送にも出させていただいて、はい、ね、はい、文化祭の方の宣伝もさせていただきました、
はいはい、で今回は、はい、木の会の代表として、
はい、自分の、はいはい、グループ の、そうですね、宣伝に参りました、
はい、よろしくお願いします、 今回木の会それからキノコということなんですけれども、両方いつきとの方ですね、樹木の樹の木が名前につきます ね、
そうです ね、 そうですね。
これは何か由来があるんですか、
は
い、
これはですね、私たち木の会と、はい、お隣に座ってらっしゃる木の子、もう第一部木の子とは、はい、兄弟弟子というのでしょうか、先生がお所さんが同じお所さんだということで、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、はい、兄弟グループ、ね、ということになるんですね、
はいはい、それで花柳森木というお所さんで長岡在住の日本舞踊 の、はい、師匠だもんですから、その木樹木の樹という字ですね、それを取って木の会木の子ということで名前を付けさせていただいております、
はいはい、やはりお師匠さんからのお名前をいただくというのは一般的なんですかね、
はい、こういうのは。そうですね、はい、日本舞踊の世界なんかでも、名取っていうものがあったりしますけれども、はい、その名前をいただくのもやはりお所さんの名前から一字いただいてっていうようなことが割合
そうですね、
一般的だもんですから、まあ、日本舞踊に限らずでしょうけれども、なので会としても先生の名前をいただいて、はい、結成されております、
はいはい、でもこの木の会木の子と2グループあるんですけれども、はい、まず土屋さん、木の会というのはどういう、はい、もう日舞ということで、
はいはいはい、木の会の方は、はい、日本舞踊を主体としまして、はい、今歌謡曲であるとか、民謡などの流行ってる歌なんかを先生が振り付けしていただいて、そんなものも稽古しております。
あ、はい、振り付けはもう純日舞ですけれども、はい、曲はだいぶ新しめのものも
そうですね、
あるんですね、
最近の曲を、若い人の曲を、
例えばどんな曲がありますか。
最近ではですね、何でしたっけ、ごめんなさい、イルカの、何でしたっけ、
イルカ
の名残雪、ごめんなさい出てこなかった、名残雪なんかも振り付けて、はい、今の人が見ても楽しめるようなものを、はい、先生が作っていただいております。
曲はもうオリジナルそのままを使ってということで振り付けになるんですね。あ、なるほど、そういう試みもあるんですね。一方でキノコなんですけれども、山崎さん、やはり日舞に関連したものになるということでしょうか。
少々
少々とおっしゃいますと、日本舞踊ではあるけれどということなんです
ね。モダンがついてるので、
あ、モダン日舞。
そうですね、
モダン日舞とおっしゃいますと、どういう、まあ、ジャンルというか、
よさこいをやってるんです、
ね、あ、よさこいを、はい、なるほど。じゃあソーラン節を主に、
ソーランロック
ロック
ロックとか、踊りを
されてるんですね。あ、そうなんです。でも日舞の要素が入っているということなんですかね。
そうですね。
よさこいと、よさこいというと、どちらかというと、勇壮な激しい大漁旗などをね、はい、かざしたり、あとは、こういう鳴子を鳴らしたりするというイメージなので、日舞とはあまり、イメージが湧かない感じなんですけれども、ね、きのこさんは、
先生が一緒なので、付けは先生が。
あ、そうなんですね。じゃあやはり日舞の要素が取り入れてあるという、
はい、
少しなんて言うんでしょうね、たおやかなというか、
そうですね、
勇ましい中にもたおやかな感じが、
ね、日本のセンスを使って、日本舞踊で使うセンスを使ってみたり、振り付けにやはり洋舞的なものではなく、日本舞踊的なものを取り入れて、オリジナルで作って 何曲か持ってらっしゃいます。はい、
なのでよさこいソーランだけではなくモダン日舞というのがメインになっているということなんですが、よさこいにお扇子を使うというイメージがなかなかないんですけれども、それはやはり全国的にもよさこいの中でもお扇子というのは使われていたりするんですか。
どうなんでしょうか、ね、あまり見ないですよね。
そうですよね、あまり見ないですよ ね、 すね。やはりそれは森木先生のオリジナルというならではの振り付けなんですね。どちらかというとね、ソーランっていうとキビキビしてるけれども、でも日舞が入るともう少しゆっくり、ね、ゆっくりという感じではあるんですか。
ゆっくりの曲はねやはり疲れます。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり中腰でいたりすることが多いですよ ね、 すね、はい、なのでゆっくりの動きだとむしろスクワット状態
そ,
う、
ね、
そういうことなんですね。
出ばさきで足ばさき、
はい、手先ね、やっぱり神経使うんですね、神経使って。
あ、なるほど。
指先までやっぱりきちっとやるのが日本舞踊なの で、 そ, で、ね、そこのところを抑えるとなるとなかなか大変だと思います。稽古なんかも、ね、
でもそれをご存知ということは、山崎さんモダン日舞の中でもゆっくりしたソーランを踊られることがあるということなんですか。
そうですね、
でも普段からでは筋トレではないですけどやっぱりそれはないですね、はい、そこまでする必要はないということでしょうかね。
でも後で疲れますよやっぱり。
それなりにしっかりとしたゆっくりな動きの中にもしっかりとした運動量がある
という。そうですよね、はい、
あ、なるほど、そういうことなんですね。でこのキノカイそれからキノコを指導されている森木先生、花柳森木先生、実はこの伊豆の国次第ではとても たくさんの活躍をなさっている方と伺いましたけれども
、はいはい、過去いろいろな実績を持っていらっしゃる先生で、はい、毎年一度伊豆長岡でヌエ払いという行事があり、はい、2月でしたね、ありますけれども、まあ、その、原点を作ってくださった先生ということで、中学生 の、 若い子どもたちに振り付けをして、その振りを教えて、はい、演出をしてきた元を作ってくださったということで、それが今代々受け継げられて、もう何年になるんでしょう、ちょっとそこのところ分かりませんけれども、はい、年に一度中学生が
そうです、ね、
やってくれるということで大変嬉しく思ってらっしゃると思います。はい、
一から作られたということですか。
そうですね、
この縫い払いの一連の踊り、
その頃の観光協会の方の方なんかの要請で、はい、一からやはり音をいろいろ制作して作ってきたということを伺っております。
あ、なるほど、はいはい、おなじみのね縫い払いの時のお祭りで踊られる、まあ、曲から振り付けから、はいはい、全て森木先生から代々受け継げ、
はいそうですね、
はい、現代まで受け継がれている、
う
ん、ということなんですね。
セリフもあるようですけれどもね、はい、
なるほど。じゃあもう中学生の、ね、方なら皆さんご存知の、
そうです ね、 ね、
それは森木先生からの伝統。
そうです、
なるほど、はい、他にもあるんですって。
他は市政10周年記念の時に、ヤッパンマルス伊豆の国という音楽と、はい、あともう一つ、伊豆の国音頭と、はい、2曲市政10周年を記念して作ったものがあるんですけれども、はい、で伊豆の国音頭の方は盆踊りでも結構ね、はい、皆さん踊られて、幼稚園や小学校でもね踊ってると思いますけれども、ね、はい、市役所のね新入の社員の方に教えたなんていうのがよくね、新聞にも出てますけれども、ね、はい、もう一つヤッパンマルス伊豆の国という曲も同じように作られて、その振り付けも森木先生が手掛けてくださっています。
あ、はい、そうなんですね、はい、もう皆さんにもおなじみのこの2曲ではね、この、2曲の中からヤッパンマルス伊豆の国、はい、1曲挟みまして、また後半お話伺っていきたいと思います、はい。